ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。本当にすみません。昨日は映画の打ち合わせなんかをしておりまして、どうしても聖書朗読することができませんでした。せっかく楽しみに来てくれてる方いたでしょう。その人申し訳ございません。怠け者でございますので、どうぞどうぞお許しくださいませ。ということでございましてですね、本日もまた一章読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の呼ぶ記第36章。エリフはさらに続けていった。しばらく待て。あなたに示そう。まだ神のために言い分があるからだ。私は遠くから私の意見を持ってきて、私の作り主に義を返そう。確かに私の言い分は偽りではない。完全な知識を持つ方があなたのそばにいるからだ。見よ、神は強い。だが誰をも蔑まない。その理解の力は強い。神は悪者を生かしては置かず、虐げられている者には権利を与えられる。神は正しい者から目を離さず、彼らを王たちと共に王座につけ、永遠に座につかせて高められる。もし彼らが鎖で縛られ、悩みの縄に捕らえられると、その時神は彼らのしたことを彼らに告げ、彼らがおごり高ぶった背きの罪を告げられる。神は彼らの耳を開いて戒め、悪から立ち返るように命じる。もし彼らが聞き入れて仕えるなら、彼らはその日々を幸せのうちに全うし、その年々を楽しく過ごす。しかし、もし聞き入れなければ、彼らは槍によって滅び、知識を持たないで息絶える。心で神を敬わない者は怒りを蓄え、神が彼らを縛るとき、彼らは助けを求めて叫ばない。彼らの魂は若くして死に、その命は腐れている。神は悩んでいる者をその悩みの中で助け出し、その虐げの中で彼らの耳を開かれる。まことに神はあなたを苦しみの中から誘い出し、束縛のない広いところに導き、あなたの食卓には油ぎった食物が備えられる。しかし、あなたには悪者の受ける裁きが満ちている。それで裁きと公義があなたを捕まえる。だからあなたは憤って懲らしめに誘い込まれないようにせよ。身の代金が多いからといって、あなたはそれに惑わされないようにせよ。あなたの叫びが並べ立てられても、力の限り尽くされても、それが役に立つだろうか。国々の民が取り去られる夜を喘ぎ求めてはならない。悪に向かわないように注意せよ。あなたは悩みよりもこれを選んだのだから。見よ、神は力に優れておられる。神のような教師が誰かいようか。誰が神にその道を指図したのか。誰があなたは不正をしたと言ったのか。人々が褒め歌った神の御業を覚えて賛美せよ。すべての人がこれを見、人が遠くなるからこれを眺める。見よ、神は意図高く、私たちには知ることができない。その年の数も計り知ることができない。神は水のしずくを引き上げ、それが神の霧となって雨を滴らせる。雨雲がこれを降らせ、人の上に豊かに注ぐ。一体誰が雲の広がりとその幕屋の轟きとを悟り得よう。見よ、神はご自分の光をその上に撒き散らし、また海の底を覆う。神はこれらによって民を裁き、食物を豊かに与える。神は稲妻を両手に包み、 これに命じて的を打たせる。その雷鳴は神について告げ、家畜もまたその起こることを告げる。と、第36章はここまででございます。一転して神への賛美とね、いう感じにエリフの言葉がなっています。ヨブに、神はこんなに素晴らしい方なのにあなたは、っていう感じでね、この一章が育まれているわけですけれども、本当にこの一節の中でもね、見よ、神は強い、だが誰をも蔑まない、こういうところがね、非常にいいなと思わせる一節でございますね。神様は誰に対しても平等であるということがね、よくわかる。本当にお金持ちの人であろうと、貧乏人の人であろうと、それは同じなわけです。どの人にも同じように愛情が与えられて、その人、その立場、それぞれの悩みというものがあり、苦しみというものがあり、その上でね、高められるように神様がね、常に愛を持ってそばにいてくださっているということがね、こういう一章を読んでるとよくわかるなというような状況でございます。そしてまたさらにエリフはこの言葉をね、この言葉というか、このヨブに対する、言葉をまだ連ねていくという感じに、次の37章もなっていきますので、またその続きは明日以降にお伝えしたいと思います。ということでございまして、本日も最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございました。本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。